ちは、マイクロソフト平野です。今日はなんか朝から山手線がちょっとトラブルがあったりして開始が遅れまして申し訳ございませんでした。今日は私はこの紫で登壇させていただきました。会場も紫一色に染めてみましたが、今日はビジュアルスタジオ2012のラウンチイベントとしてこのデベロッパーキャンプを開催させていただきます。どうぞ一日皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、今開発者の皆さんを取り巻く環境っていうのが非常に大きな変化をしてきているというところでございます。一つは皆さんが、今まで作ってきたアプリケーションに比べて、モバイルデバイスへの対応だったり、もっとソフトウェアをパーソナルに開発し、パーソナルにソフトウェアを届けていくというところが大きな課題になっているのではないかと思います。そしてですね、一方ではクラウド、そしてビッグデータへの対応ということで、もっともっとこう皆さん今まで作ってきたアプリケーションからソーシャルに、そしてもっとインターネットワイドに公開していくようなアプリケーションにチャレンジしていただかなければいけない時代になってきています。例えばもし今まで皆さんがインターナルな企業内向けのアプリケーションを開発したとします。その場合というのは皆さんのユーザーは企業の中のお客様だけですので、例えば1万人の企業であればユーザーの数は1万人、なかなか1万人が使われる企業内アプリケーションというのは多くなかったんじゃないかと思います。ところがソーシャルになり、モバイルデバイス、スマートフォンを使ってアクセスされるようなアプリケーションになりますと、両者の数というのはいきなり10万人とか20万人とかそういった規模に急に膨れ上がっていくわけですよね。で、そんだけ大きなお客様を抱えることになるので、利用者の方のニーズというのも多様化してきますし、ちっちゃなお子様から、少し、お年を召した方までがご利用されるようなケースも出てくると、そういった多彩な利用者、多彩なデバイスに対応したアプリケーションを作っていかなければいけないという、この時代に備えて、マイクロソフトは、ビジュアルスタジオを、進化させ、クラウドとデバイスの時代に対応したアプリケーションを皆様に提供していただきたいということで用意しているわけです。で、今回、マイクロソフトの考える、時代が求めるアプリケーション、3つのキーワードを挙げてみました。ユーザー思考、ソーシャル、データ思考、この3つです。そして、ビジネスのアプリケーションを作る方も、コンシューマライゼーション、 IT のコンシューマライゼーションとして、コンシューマーアプリケーションに慣れた方が、ビジネスの、アプリケーションを、使うわけですね。で、そうすると、今まで、もうブルースクリーンを使っている方いらっしゃらない、グリーンスクリーン使っている方さすがにいないと思いますが、割とクライアントサーバーでコンサバーなアプリケーションを作って使っていた方が、自宅では i なんとかとかを使ってすごく楽しいリッチなインターフェースを楽しんでいらっしゃったりすると、会社に来てアプリケーションを使うとちょっとがっかりしてしまうみたいなシーンが出てきちゃうわけです。で、どうして家ではできるのに会社ではこんなに窮屈なのみたいな思いになってしまうわけです。それを、皆様デベロッパーの方は何とか打開して、いつから、どんな環境でも、どこからでもアクセスできるようなアプリケーションで、そして大量なデータを操作して、必要な時に必要な情報を利用者にお渡しできるっていうところに行かなければいけません。そして、一回作ったアプリケーションっていうのはもうそれで終わりではなくて、日々進化をさせることによって利用者の要望に応えていかなきゃいけない、こんなシーンが皆様の中に迫ってきているというところでございます。そしてその先進的なアプリケーションを開発支えるために、ここにいくつかのキーワードをさせていただきました。マルチデバイスを意識したアプリケーションというのはもう必須になってくると思います。そして、もちろん我々も Windows 8がもう秒読み体制になっております。 Windows Phone の新しいものも出てきます。ただそれだけではなく、iPhone や iPad を、言ってしまいましたねそれから Android、HTML5 にも対応したアプリケーションを皆様は作らないと、お客様のニーズは満たせないという、まあ、この時代です。そこに対応していただき、そしてもう一つはバックエンドのクラウドサービス、こちらをしっかり作っていただいて、そこを API でつないでいくというタイプのスタイルのアプリケーション、これが最も今重要なアプリケーション開発になってきているのではないかと思います。具体的にマイクロソフトはそのツールとプラットフォームの統合という面で各種デバイス上のアプリケーションを作ることが可能なビジュアルスタジオ、そしてビジュアルスタジオ2012とともにドットネットフレームワークの 4.5 というのをリリースをさせていただきました。バックエンドにはもちろん Windows サーバー、そしてシステムセンターを使ったプライベートクラウドの環境、そして Windows Azure、SQL Azure を使ったクラウドのサービスですね。このハイブリッドな環境とモバイルデバイスを組み合わせて皆様にアプリケーションを作っていただきたいというふうに考えております。今日は私は紫色に染まって出てきてみたんですが、いつもは水色の Azure の人としてですね、登壇させていただくケースが多いんですが、ちょっと振り返りでビジュアルスタジオと Windows Azure の進化、ちょっと年表風にまとめてみました。実際にはですね、ビジュアルスタジオと私の出会いは2000年の PDC、オーランドで行われたところに発表され、ビジュアルスタジオが世の中に出てきたのは、ビジュアルスタジオ .net としてですね世の中に出たのは2002年の3月だったと思います。まあ、それから10年経って、今ここ2012年にビジュアルスタジオ2012、まさに10周年の記念モデルとしてのビジュアルスタジオなんですね。で、 Azure は常にビジュアルスタジオ .net フレームワークの進化とともに出てきておりまして、2008年の10月に CTP をリリースし、その後進化を遂げ、それとともにですね、 SDK が 1.1、1.3、1.5、1.7 まで今来ているわけです。で、ビジュアルスタジオの進化とセットで、最初はビジュアルスタジオ2008から始まり2010、そして今回 SDK 1.7 でビジュアルスタジオ2012に対応し、クラウドとモバイルデバイス、今日この後スコット・ガスリーがいろんなデモをしていただけますが、モバイルサービスをはじめ、モバイルデバイスに対応したアプリケーションを作るための環境というのを用意しているわけです。はい、それではこの後、スコットに場を、お任せして、Azure の新機能をですね、披露していただこうと思います。はい、スコット、カモン。
Ladies and gentlemen, please welcome. それではマイクロソフトのコーポレートバイスプレジデントスコット・ガスリーをお迎えください。また日本に戻ってこれて非常に嬉しく思います。おそらく非常に今はエキサイティングな時ではないかと思います、デベロッパーにとってということです。 Windows 8のリリース、 Windows Phone 8、 Windows Server 2012、それから Visual Studio 2012がリリースされるということで、デベロッパーはそれだけより多くのオプションが得られたということになります。 Azure ですけれども、そういったリッチなものをクラウド上で提供しよう、そして皆さんデベロッパーがこういった環境すべてを活用できるようにしよう、そして本当に素晴らしいアプリケーションを作っていただけるようにしようとしているわけです。私たちが最初に Windows Azure をローンチした、これは2年以上前になります。この2年以上に数十万人のお客様にこれを使っていただいております。素晴らしいソリューションを展開していただいています。今年の夏に一番大きなアップデートを発表しております、 Windows Azure に関してですが、これによって新しいレベルまで Azure が高まったと思います。それとともに様々な機能性というのも追加されました。そして皆さんにとってもクラウドプラットフォーム上で 本当にこのフレキシブル、柔軟性のあるプラットフォームが提供されています。どのようなワークロードでも活用できる。そしてまたオープンです。そしてどのようなソフトウェアでも、どのような言語でも、またはどのような OS にでも対応できるようになっています。そして非常に信頼性のある基盤の上に構築されていますので、カスタマーに対してリーチし、そしてより良いアプリケーションを開発できるようになっています。
Windows Azure が展開されているのは世界全体です。複数の地域でいろいろな大陸でこれが使われております。アプリケーションをその中に作って、そして組み込むことができます。そしてその特徴なんですけれども、それ向けのソリューションを作ったらどこにでも配置することができるということです。それによって柔軟性がもたらされ、顧客にリーチを持ち、そしてその顧客がいるところにソリューションを展開することができるということなんです。WindowsAzure データセンターの観点から見ますと、ライツアウト、電灯をつけないでも大丈夫という意味の、そういったオペレーションができます。いろいろなデータセンター各地にありますけれども、本当にものすごく効率がよくて、何万台というサーバーがその中に格納されております。そして消費電力は大変少ない。そして設計はデベロッパーの皆さんがプログラミングをして、コントロールをどこにいてもできる、そういうものです。では短いビデオを今お見せしたいと思います。Azure のデータセンターがこんな形になっているというのをお見せしましょう。こちらで分かるように、何万というサーバーが入っているコンテナーがあって、人が何人か働いておりますけれども、データセンターの中に入れてラックにマシンを乗せて運ぶわけですけれども、電力ですとか、あるいは空調、そういった装備が整っております。そしてこのようなリソースをどういうふうにプログラミングできます、プログラマーの環境から、それからいろいろなそのマネジメントの経験があるところからプログラミングをすることができます。そして柔軟性、それから本当にこれはパワフルなものなんです。それ例えばプロセッシングをするコードの数、何万何十万でも大丈夫です。あるいはストレージペタバイトでもこれを活用することができます。それを何分という単位の中で、ソリューションの中で実行することができます。もう一つ Windows Azure の優れているのは、使った分だけお支払いという、そういうモデルが使えるということです。つまり、まず最初に使う前に、例えば月最低いくら払うとか、あるいは頭金としていくらとか、そういう支払いがありません。あくまでも使ったリソースに対してだけお金を払います。そして1時間あたりという形でお金を払います。例えば1000台、1時間使ったらその時間の分だけ払えばいいということです。で、特に量が、その後、減った場合ですね、その分については特に支払いがいらないということです。なので経済的なとてもいいモデルです。それからまたその持つパワー、それから技術的な能力といったことを考えますと、大変強力な、モデルとなっています。少し前にすでに申しましたけれども、今年の夏にプレビューという形で新しいいろいろなフィーチャーを発表しました。 Azure がこれによって新しい次元のケーパビリティを手にしました。そのうちの一つのケーパビリティ機能というのが、IaaS インフラストラクチャーアザサービスですけれども、仮想マシンを Windows Azure の中で走らせることができます。Windows Azure 振り返りますと、プラットフォームアザサービス、 PaaS もサポートしております。これはマネージドサービスで、我々が、管理をするもの、皆さんがプログラミングができるようにということで、かなりの投資をしましたし、さらなるその関連のフィーチャーが、今年出てきます。で、それをサポートしますけれども、 IaaS の素晴らしいところは、ワークロードとしてどんなものでも選んで、そして環境の中にそれをディプロイすることができるということで、どのような Windows サーバーでも、あるいは Linux サーバーでも大丈夫なんです。で、それをクラウドの中にマイグレーションして、そして既存のソリューションその中で、あるいはその上で走らせることができます。つまりプラットフォームアザサービス、PaaS の一番いいところ、それから IaaS の一番いいところ、合わせて使うことができるんです。そして Windows も使えるし、 Linux も一緒に使うことができます。一つの環境の中でそれができるというのは本当に他ではないことで、そしてデベロッパーである皆さんに柔軟性を提供してくれて、皆さんいろんな自由なことができます。ではここで少しデモをお見せしましょう。具体的にどういうふうにこれをやるのか。 で、まず最初にお見せしたいのは、いかにこれが簡単なのかということなんです。まず仮想マシンを Windows Azure の中で作るのが簡単です。で、その中でいろいろなことを活用することができ、この機能をうまく活用することができます。これが新しいWindows Azure のアドミニストレーションツールです。どのようなブラウザーでも使えます。そしてまたリモートでコントロールがすべてのリソースに対してこの Azure の中であればコントロールできます。2、3週間の間にこのツールを最終版として出荷を始めます。それからまたローカル化したもの、つまりいろいろな言語として日本語も含みますけれども、そういったものも出します。つまり今お見せするのはまだローカル化される前のプレビューバージョンですけれども、最終版は近いうちに日本語版としても出てきます。で、このツールを使えば簡単にできるのが、いかなるリソースでも Windows Azure の中でも使えるということです。例えば新しいバーチャルマシンを作りたい場合、 New というふうに入れて New Compute Virtual Machine というふうに指定をして、ギャラリーのオプションも使えます。で、イメージを選んだり、 つまりギャラリーの中に例えば Linux の OS のイメージも入っているんですけれども、それを選ぶこともできますし、あるいは迅速に作成を、こんなふうに私の自前のイメージ画像を生かすこともできます。このようにタイプをして、で、それどれにデプロイしたいかというそのサイズも選ぶことができます。メモリーとか CPU パワーとか、そういうのを選んで、それからどこにデプロイしたいのかを選んで、そしてクリエイトのボタンをクリックする。そうすると Azure に対して指示が出ます。このバーチャルマシンを私のためにこの選んだデータセンターの中で作れという指示が飛びます。そうすると今プロビジョニングの最中ということが分かります。ツールの中でということで、こういうフィードバックがやっている最中からも返ってきます。で、一旦そのマシンができますとドリルインすることも簡単です。詳細を見ることができます。健全なのか、そして今の調子はどうなのか。これはシンプルなビューになっていますが、これを見れば今作った1時間ぐらい前に作ったものなんですけれども、そのバーチャルマシン、それから CPU、ディスク IO、それからメモリーの使用量なども見ることができます。そしてディスクをそれに取り付けることができます。ストレージをつけて、そしてローカルドライブという形で実装することができて、私の選ぶソフトウェアその上で動かすこともできます。そしてまたコネクトのボタンをクリックすることもできます。そうするとデスクトップマシンをアドミニストレーターという形でリモートでつなげることができます。こんな感じです。イエスというのをクリックすると、今マシンがここ今画面出てますけれども、このマシンは Azure のデータセンターの一つ、今日早段次回で作ったものですけれども、そこで作ったマシンで、その中にどのソフトもインストールすることができます。シェアポイントも SQL も VizTalk も、あるいは他のマイクロソフトのどんなソフトウェアもそこでインストールできます。そして私は完全なフルのアドミニストレーターなので、どのようなポリシーでもケーパビリティでもここで指定することができます。で、 Windows 上でもできるけれども、やりたければ Linux ベースの仮想マシンでも同じことをすることができます。で、そこで素晴らしいのは本当に簡単に作れるという点なんです。そしてその中で好きなものを動かして、そしてクラウドでもこれでスタートさせることができるという点です。ではスライドに戻りますが、他の機能についても見ていきましょう。そしてその背後で何が特別なこととして起こっているのか、そこも見ていきます。で、一つ Windows Azure の中で、そして Windows Server 2012の中で可能にしたのは、いわゆる BHD ポータビリティという機能なんです。バーチャルマシンを作って、その時 Azure を使う場合、ファイルとして VHD ファイルというのを作ります。その中には OS のイメージが入っています。そしてまたその動かしているマシンのイメージも入っています。で、これで優れているのはフォーマット、 VHD ファイルのフォーマットが Windows Azure の中でも Windows クライアント、そしてサーバーの中でも同じだということなんです。ローカルで動かすものと同じだということなんです。で、それのメリットは、例えば Azure の中で作ったものがあって、そしてダウンロードをして、そしてローカルのところで動かすこともありますよね。例えばやりたければバーチャルマシンがこういうふうにあって、これ私が作った 私のオンプレミスの環境で作って、そして Windows Azure にアップロードをする。そしてそのクリエーションウィザード、作成ウィザードを使って単に Windows Azure の中に入れることができます。ですからバーチャル化しましたワークロードで、すでにデベロッパーマシンの中で動いているものとか、あるいは会社のデータセンターの方にあるものを簡単にマイグレーションさせて、クラウドのところで使うことができます。この仮想マシンとして先ほど作ったもの、さっき作ったばかりのものですけれども、それを実はダウンロードもできます。そして Windows サーバー2012年のインスタンスのところで、ローカルシステムの中で動かしているところでも使うことができます。それからまたアウトソースのプロバイダーとかホスター、そういったところを使っている場合も、どの仮想マシンでもオンプレミスでも Azure の中でもいいんですが、コピーを作ることができます。そこで Windows を動かすこともできます。そしてそのデータセンターの環境でブートアップすることもできます。
このような柔軟性、バーチャルマシンというのをどこでも使える、そしてそれを動かすことができる、インポートエクスポートを必要ではないということで、そのまま使うことができるわけです。それによって、かなりの柔軟性が提供されます。また決してロックインされない、つまりある特定の環境にロックインされないということになるわけです。これが一つの新しいバーチャルマシンの Windows Azure の機能の一つということになります。もう一ついい点があります。私たちがこのバーチャルマシンのサポートをインプリしたやり方ですけれども、これはストレッチの扱い方です。バーチャルマシンを Windows Azure で作りますと、もうローカルディスクに何でも書くことができます。これは仮想化されていますから、いわゆる何でもリードライトファイルができる、つまりこれはローカル Windows サーバーインスタンスと同じということになります。で、この裏で何が起こっているか、これはシステムで Windows Azure ストレッジシステム上でインプリされているんですが、ストレッジシステムというのが Azure の中にはあって、それによってこれがディスクのような形に対してプログラミングができるわけですが、このディスクというのは実は複数のドライブ上でインプリされているわけです。データセンター環境の中でです。ですからデータに何かを書くと自動的に3つのドライブでコピーされます。で、このメリットは何かと言いますと、例えばハードウェアが障害を起こした、ドライブが障害を起こした、Azure は自動的に残りの2つのどちらかにスイッチします。そして VM としてはその違いが全く意識されないわけです。ということで可用性が非常に高くなる。常に機能するということです。自動的に3つ目の例えばコピーをスピンアップする。そうするとバーチャルマシンは何か問題があったということは認識せずにいますから、リブートの必要もないわけです。ということで非常に信頼性が高い、常に可用性があるシステムということになります。もう一つストレージシステムのいいところというのは、私たちがジオレプリケーション、地理的複製というのをサポートしているということです。これどういうことかと言いますと、ディスクとかバーチャルマシンを例えばデータセンターでデプロイします。そして何かをストレージシステムにストアすると、そしてそうするとデフォルトで自動的にそのバックグラウンドでコピーされるんです。別のデータセンターでコピーされます。少なくとも800キロ離れたところでコピーされます。このメリットは何か、例えば災害が起こった、または何かの問題で最初のデータセンターがダウンした、そしてそういった場合でもストレッジはバックアップされていますから、離れたところでコピーされているわけです。ですからそのプロセスを、つまりアプリケーションを別の環境でスタートすればいい、そしてビジネスを継続することができるということになります。このフィーチャーもビルトインで提供されていますので活用していただけます。そしてこれによってもかなりの柔軟性が提供されます。新しいフィーチャーの一つとして、このバーチャルマシンの機能が夏にリリースされました。もう一つ新しい機能ですが、このリリースに入っているもの、これはウェブサイトというものです。 Windows Azure のウェブサイトを使いますと、簡単にウェブアプリケーションを開発できます。ウェブサイトを、そしてウェブ上でそれを公表する、公開することができます。このウェブサイトはどのようなプログラミング環境もサポートしています。 ASP.NET、 また .NET、 それからその他にも PHP、 Node.js もサポートされています。 またウェブサイトのいいところというのはアプリケーションのデプロイというのを数秒でできるということです。バーチャルマシンを管理する必要はありません。そうではなく、私たちはすでにマネージされた環境を提供しています。またサイトというのを数秒でデプロイできるということで、 FTP を使ったり Git または TFS を使うことができます。ソースコントロールしたければそれもできますし、また Visual Studio とか Matrix の中でそれをすることもできます。後からデモをお見せします。またウェブサイトのオプションでいいところというのは、 Windows Azure のカスタマーであれば10の新しいウェブサイトを無償で得ることができます。これを開発用に使っていただく、または最初のウェブサイトとしてライブにするものに使うことができます。簡単にこのような開発をやってみることができる、アプリケーションのテストをゼロコストでできるということになります。そして簡単にこういったツールを使うことによってスケールアップをすることができます。バックエンドをスケールアップし、例えばロードが高い状況のテストをすることができます。このようなインスタンスのスケーリングをするまではコストがかからないということになります。これも使った分だけ払っていただくというモデルになりますので、そうするとリソースもかなりスケールアップさせて、そして下げるということもできるわけです。その際に使ったリソースの分だけを支払うということになるので、非常に柔軟性がありますし、コスト効率も高いということになります。ではデモをお目にかけましょう。ということで、先ほどの Windows Azure のアドミンツールを使っていきます。先ほどのものと同じです。先ほどバーチャルマシンを作りました。で、次に何をやるかというと、ウェブサイトを作ってみます。同じ新しいボタンを使っていきます。で、ここではバーチャルマシンではなくウェブサイトを作ります。で、ここではギャラリーを使いますから、まずはテンプレートとしてグルーポルですとか、非常にポピュラーなオープンソースのライブラリーを使うことができます。で、または新しいウェブサイトをゼロから使うこともできます。今はこのゼロから作るというのをやってみましょう。名前として東京デモ55にしましょう。そうしますと、私のこの Azure の中で新しいウェブサイトを作ってくれます。このウェブサイトのモデルのいいところというのは、非常に早いということです。新しいサイトを作るのが早い、通常数秒でできるわけです。そして新しいシステムでデプロイすることができます。ですから、例えばご覧いただくと、ここでサイトのところがデプロイされたのが分かります。で、これをドリルダウンしてみます。で、そうしますと、そのサイトの詳細を見ることができます。また新しいアプリケーションをその中でデプロイできるわけです。これはバーチャルマシンと同じように、このダッシュボードがあります。そうすると、このサイトの健全性の状態を見ることができます。まだ何もここ入っていないので空になっています。で、何かをサイトの中でデプロイしたければ、これ簡単にできるわけです。パブリッシングプロファイルをダウンロードすればいいんです。で、それをすると XML ファイルをダウンロードしてきます。その中には詳細の Visual Studio が使えるものが入っていますので、簡単にアプリケーションを公開できる、公表できるということになります。または TFS のソースコントロールサーバーを使ってデプロイすることもできますし、または Git ディストリビューテッド分散型のであれば、例えばソースをプッシュすることもできます。またはファイルを直接 FTP を使ってコピーすることもできます。では、ビジュアルスタジオを使ってやってみましょう。ビジュアルスタジオ2012をここに用意しています。これは素晴らしいリリースなんですが、で、このリリースの中で簡単に、例えば ASP.NET をクリエイトすることができます。それをやってみましょう。新しい ASP.NET、 このこちらを東京デモという名前で作っていきます。で、OK をクリックしました。 ASP.NET ですから、さまざまなプロジェクトテンプレートから選ぶことができます。で、これをインターネットベースのプロジェクトソリューションということにします。で、今 Visual Studio の中で作ってくれています。 ASP.NET プロジェクトを作ってくれています。で、このプロジェクト、例えば変えることもできる、コードを書く、またはデータのアクセスをして、これをもっとリッチにすることもできます。いろいろな素晴らしいフィーチャーが新しいビジュアルスタジオ2012には含まれています。また ASP.NET バージョンを使っていただくということもできます。モバイルサポート、 Web API サポート、例えば REST のベースですとか、または データバインディングの改善などもできます。また MVC4 のリリースなども含まれています。で、まあ、シンプルな形でここではデプロイしてみましょう。そしてそれを Azure でデプロイしています。ここでそれをやるためには右クリックをしていただいてパブリッシュというボタンを選んでいただきます。これがソリューションエクスプローラーの中にあります。でそうするとダイアログボックスが出てきます。そうするとどこにデプロイしたいかというのを聞いてきます。でこのインポートというボタンをクリックしました。そうするとパブリッシュのセッティングとして Azure ポータルからダウンロードしたものがこれです。でまたはデータベースにこのポイントすることもできます。例えばこのプロジェクトの一部としてデータベースでデプロイした場合はそれもできます。で最後にパブリッシュをクリックします。そうするとこのデプロイメントのプロセスがスタートします。 Azure の中でということでファイルをコピーしてそして使うと、通常は数秒でこのファイルをコピーしてリモートな離れたところにコピーします。ですぐ出てきますが、このようにうまくこのアプリケーションがデプロイできました。 Windows Azure のクラウド環境でデプロイされたんです。そして5秒ぐらいでこのようにできました。まあ、新しいプロジェクトをゼロから今 Visual Studio の中で作ったわけです。そしてそれをクラウド上でデプロイした Windows Azure を使ってやってみました。
What's nice is that it's not only
これのいいところはスタートをさせるのが非常に簡単にディプロイできるというだけではなくて、変更を加えた後にもう一度リディプロイという形でもう一度配置することも簡単にできるということなんです。例えばコードを変えたとします。ハロー東京というふうにタイプインをしてこんな感じですね。で右クリックでパブリッシュをクリックします。いわゆるインクリメンタル、追加的なディプロイメントというのができます。つまり変わった部分のファイルだけを変えることができるんです。つまりいくつかだけアプリケーションの一環として変更がありました。で、そしてパブリッシュをクリックをする、全部のアプリケーションをリデプロイするのではなくて、あくまでもアプリケーションの中の変わったところだけでデプロイするので時間が短縮できます。数秒の間にこのアプリケーションがもうウェブ上でライブの状態になっています。そしてアップデートが新しいコードですでに終わったということになります。このような非常に迅速に Visual Studio の中で作ってデプロイして、そしてすぐにその変化の結果を見ることができるというのはとてもパワフルだと思います。なぜならこのようなサブスクリプションを持っている人はこのリソースがついた Azure のアカウントを持つことができます。ですからデベロッパーの皆さん、 MSDN のユーザーか分かりませんけれども、これは無料で得られますし、それからまた通常のユーザーであればクラウドで Windows Azure を使いたいということであれば、その10の無料のウェブサイトを活用いただければ、今お見せしたものが無料で使えます。で、迅速にディプロイできるだけでなくて、Azure が提供するもので素晴らしいのは、モニタリングができるということなんです。健全性という観点で、ディプロイした後の環境でどうなっているのかの監視ができるということ。例えば、こんなふうに Windows Azure のアドミンのツールの方に戻ったとき、ダッシュボードの上で、からではなく、このアプリケーションをディプロイしました。そして何回かヒットもしてますので、そうすると、こんなふうにリクエスト10扱ったというのがわかります。いつか何人かの方これ見つけたみたいですね。それからまた待機幅がこのサイトからどれぐらい来たのか、それからこのサイトに行ったバンド幅も見ることもできます。そしてまた CPU あるいはプロセッサータイムどれだけ使ったのかも分かります。このサイトのロードを扱うのにどれだけということで、だいたい CPU 時間として10秒分ぐらい使ったということが分かります。それからまた素敵なのは、デベロッパーとしてあるいはサイトを動かしている会社としては、ビルトインのダッシュボードのビューを Azure の中で作って、そしてそこで サイトのパフォーマンスをリアルタイムで見ることができます。また顧客の負荷をどう扱っているのかと見ることもできます。処理しているのかを見ることができます。それからまたスケールアップとしてリソースの数を増やすこともできます。つまりこの負荷を扱っている、処理しているものを調整することができます。アドミンツールのスケールのタブを触ります。で、今フリーのオプションということで Windows Azure のアカウントでは無料でついてきます。つまりお金は特にこの今ディプロイしたアプリケーションお金を払う必要もなく永遠に使い続けることもできますし、あるいはこのアプリケーションは非常に人気が出るぞということで、もっとその専用のリソースが必要になるということがあれば、2つの追加のタブを使ってプロセッシングパワー、処理力を上げることができますということで、シェアのタブをクリックしまして、もっと多くのこのアプリケーションのインスタンスを Windows Azure 全体で使いたいということで、スライダーでこのように調整ができます。それからまたリザーブというタブをクリックすることもできます。これ占有という意味なんです。つまりバーチャルマシンで私が持っているものを選んで、そしてその中でこのアプリケーションを動かすことができます。ですのでクワッドコアのシステムを使おうと思った場合に4つのコアがあるマシンを使うので、そのうちの3つは、まあ、2つにしましょうか。2つのマシンはこういうふうにして、そして保存セーブします。そうすると自動でこのアプリケーションをスケールアップすることができます。で、コードは全く触る必要がありません。複数の4プロセッサーを持っているシステムでこれを使うことができますし、これらのマシン上で動かせるのは私だけということで、その専用の私だけのパフォーマンス、スループットが得られます。また素晴らしいのは簡単だということなんです。つまり使った分しかお金は払わなくていいので、例えばこういったイベントでたくさんのリソースを何時間かの間だけ使いたい場合は、その何時間かだけのためにお金を払いたい。そしてイベントが終わったらもともとのサーバーの数に減らしたい。そうするとお金もその分低いところに戻るということになります。使った分だけ払うというのはそういうことです。ということで、とても簡単にウェブのアプリケーションを Windows Azure の中でディプロイすることができ、そしてすぐにでもその強みを生かすことができます。で、ウェブアプリケーションで大変素敵なのは、これはまあ Azure で全部そうなんですけれども、フィーチャー合わせて使うことができるということなんです。例えばウェブのアプリケーションとしてここで今ディプロイしたものがありますが、それを例えばもっと先の時間帯に作った仮想マシンと一緒に使って、いろいろなタイプのリソースをミックスして合わせて使うこともできます。 IaaS、PaaS、そういったものを使ってそこでのアプリケーションを一緒に使うこともできますし、そして一つのアドミンのツールを通じて管理することがそれらに関してはできるということなんです。ではウェブサイトのオプションで、これは先ほど少し申しましたけれども、もう少し説明をします。なぜかというと、これはとても素晴らしいフィーチャーだからです。まずシェアモデルだと共有ですので、まあ無料ということで、先ほどそれディプロイしてみました。このシェアモデルでは複数の顧客が一連のマシンのところでこれを使っているわけですけれども、インスタンスとしての数をスケールアップしたいということで、でもこれまだマルチテナントの環境、つまり複数の顧客が同じマシン上でこれを活用しているという意味です。そうすると非常に低コストで魅力的なスタートということになります。ただ非常にいいのは、もしもそうしたければこのリザーブ専用のモデルに変えることもできるということです。つまりそうすると私だけが使うということになります。そしてコードは全く触らなくていいわけです。そしてアプリケーションのリデプロイもいらないということで、それをしなくてもソリューションをスケールアウトすることができて、選ぶだけの数のサーバーで、そして他とは隔離された形でそれができます。無料で始めてその後スケールアップする自由度があるということ、そしてたくさんのリソースを使うこともできるし、またスケールアップしたものをまたスケールダウンするということもできる。その柔軟性、とてもパワフルだと思います。で、どのようなディプロイメントのモデルを使っていてもそれができるというメリットがあります。ウェブサイトというのは一つの大変人気のあるやり方として、皆さんいろいろなものをディプロイすることができます。今 Windows Azure のウェブサイトは世界のいろいろな地域で使うことができます。特に今日ではアメリカ、ヨーロッパで使うことができます。そしてまた今日発表を大変嬉しく思っておりますのが、 Windows Azure のウェブサイトの機能を直接アジアでも つまりアジアの地域でも立ち上げるということで、そしてこれが今月の後半ですけれども使えるようになります。ウェブサイトのディプロイを世界どこでもできるようになりますし、その中でも日本のマーケットでそれができますので、そうするとローカルのデータセンターを活用いただけるようになります。あるいはアジアの地域にあるデータセンターを使うことができます。それは今月のもう少し後になりますけれどもスタートします。それからウェブアプリケーションをクラウドで、あるいはウェブサイトを立ち上げるだけでなくて、やりたいという要望が今強まっているのが、クラウドをバックエンドとしてモバイルデバイス用に使うという要望が高まっています。例えば電話ベースのアプリケーション、タブレットなどもありますし、特にこれから先何年間の間は Windows 8向けのアプリケーションもその対象になってくるでしょう。 Windows Azure モバイルサービスを使えば完全なソリューションが提供できます。それを使えば簡単にそういったモバイルのアプリケーションやサービスを作ることができ、そしてクラウドでスケールアップすることができます。つまり例えば Windows 8のアプリケーション、あるいは iOS でも Android でも、あるいは Windows フォンベースのアプリケーションでもいいんですけれども、クライアントの UI のアプリケ、ところだけに注力をして、そしてクラウドの強みを活用すればデータのストレージもできますし、またユーザーのオーセンティケーションも使えやれますし、そしてプッシュ通知、データが変わったときですね、あるいはそのクライアントにそれを通知したいときもそれが簡単にできます。モバイルのサービスを作って何もサーバーコードを書く必要はありません。それでしなくてもいいんです。で、多くのデベロッパーがモバイルのアプリケーションを開発したいと考えているわけですけれども、クライアントデベロッパー的な捉え方をして素晴らしい UI を作ると、でサーバーコードとしてそのデータベースのセキュリティを担保するのに他の人に頼るのではなくて、これを使えばその柔軟性はもう手に入れることができます。それからオーセンティケーションも扱うことができ、セキュリティがある形でそれができますし、またカスタムサーバースクリプトも書くことができます。 Azure の中で動くものです。でそれを使ってデータのバリデーションもできます。お客様から受け取ったデータのバリデーション、それからまたそのクライアントにオプションでデータが変わった場合には通知を出すこともできます。そしてとてもシンプルで簡単なモデルで、こういったものが全部統合されております。そしてまたモバイルのアプリケーションが何分という時間の中で作れます。そして本当に立ち上がりの時間短縮できます。
先ほどのウェブサイトと同じで Windows Azure のアカウントはすべてこのように10までモバイルアプリケーションを無償で作ることが提供されています。ですから非常に素晴らしい形で皆さんのデベロッパーの中にはこの実際の自分のアイデアですとかコンセプトを試すことができるわけです。そしてビジネスが成長していけば、そしてユーザーのアプリケーションのユーザーが増えればそれをスケールアップできる、このようなバックエンドの機能というのをスケールアップすることができるわけです。ではちょっと実際に簡単なデモをお見せしましょう。ではまた Windows Azure のアドミニストレーションツールに戻ります。これは先ほど見たものですね。ここでバーチャルマシンも作ってみましたし、またウェブサイトも作ったのです。では次にどのようにしてモバイルサービスを作れるかを見てみましょう。これも簡単です。新しいボタンを使っていきます。ここでは先ほどのバーチャルマシンとかウェブサイトと同じようにモバイルサービスというボタンを使います。でクリエイトのボタンを今クリックしました。そうするとこのダイアログが出てきます。そしてまずサービスの名前をつけますので、どういった名前でもいいんですが、で既存の Azure データベースにポイントすることができます。そこでデータをストアするわけです。または新しいサーバーを作ることができます。そこでセーブするということも可能です。もう30秒ぐらいでこのサービスというのをクリエイトして使うことができます。こちらはシンプルなアプリケーションで、先ほど私が作ったものです。そしてこれが使えるようになっています。同じダッシュボードが使えます。でこれはウェブサイトと同じようなエクスペリエンスですし、またモバイルサービスでもこのように同じようですなものです。これが私のウェブサイト、これがモバイルアップなんですが、はい、こちらがモバイルサービスですね。ということで最初にここのようにドリルインしてみますと、クイックスタートエクスペリエンスというのがあります。これによって モバイルソリューションの構築ができるわけです。モバイルサービスに対してそれができるということになります。で、 Windows 8を使っていただくと、これを今は Windows 8をサポートしています。また iOS ベースもこれからサポートするということになります。ですからアプリケーションを構築すると、まず既存の Windows Azure、 失礼、 Windows 8のアプリケーションでスタートすることもできます。すでに作ったもの、このようにコピーペーストをしていただくと、この Windows Azure とリンクをすることができます。または今既存の Windows 8のアプリケーションがない場合、まず最初にやるという場合にはこのオプションを使うことができます。で、このようなインストラクションの通りにやっていただくと、最初の Windows 8のアップを作ることができて、それをクラウドにつなぐことができます。ということで、例えばこのガイドライン通りにやっていきます。トゥードゥーリストというのを満たしていきます。ハローワールドというところからスタートします。で、ここではまずビジュアルスタジオをインストールします。そして無償の Windows Express Windows 8ツールを使います。で、 Windows Services SDK を使います。この SDK で Azure につながるわけです。で、ここにチュートリアルがあります。これを見るとデータベースのテーブルなどを見せてくれます。 To do というやるべきことがリストとして出てきます。で、データをセーブするのをどうするかというのが出てきます。で、このテーブルは Azure の中にあります。クラウドにあります。で、このクライアントベースのアプリケーションを使ってプログラミングをしていくということになります。これはどのマシンでもできるわけです。クライアントアプリケーションを作るために簡単にコードを書くことができます。最初からゼロからやることもできる。またはこのクイックスタートというのがあるので、それで簡単に例えば使いたい言語を選んで Windows 8のアップを作ることができます。ダウンロードボタンをクリックするだけで ZIP ファイルを出してくれます。 ZIP ファイルの中にクライアントアプリケーションがもうすでに書かれた形で入っています。で、これが Windows Azure につながります。これで非常に簡単にスタートすることができます。そしてもう本当に数分でクライアントがクラウドベースの方につながるということになります。ということで、どういうふうになるかというのを見てみましょう。まずこちらの Windows Azure の中にあるプログラムを開きます。これが ZIP ファイルです。ダウンロードしたもの、シンプルな To Do のアプリケーションです。これがクライアントサイトということになります。で、これをロードアップしました。ビジュアルスタジオの方にローディングしました。そして走らせます。クライアント上で走らせます。これが新しい、シンプルな To Do というアプリケーションですね。非常にシンプルなものです。で、アプリケーションのコードを見ると、To do アイテムということで、アイテムクラスがあります。で、それが私たちが先ほど Azure で作ったテーブルにリンクされています。で、このアイテムのところに挿入をするインサートも簡単です。またクエリをかけるのも簡単です。またこれはクライアントサイドですから、このような今ダウンロードしたアプリケーションでいろいろなアイテムをクエリすることができます。 Azure 内で、または新しいアイテムとかを挿入したり削除することもできます。で、このアプリケーションを走らせると新しいアイテムを追加することもできます。例えば Get up in the morning、 朝起きる。で、それをセーブします。で、これをセーブすると、単にこれをローカルでディスプレイするのだけではなく、これはチェンジを Windows Azure、 またはモバイルサービスの方にも出してくれます。ですから、例えばこれをプレゼント、トーク、そういった講演を行う、また Go to sleep というふうにしますと、そうすると3つのアイテムがセーブされました。クラウド上でアイテム、セーブされました。で、これがクラウド上にあるということが分かるだけでなく、あと先ほどのアドミンツールに戻ると、ご覧のようにダッシュボードのビューの中で、このようにサイトの方にトラフィックがあるのが分かります。いくつかのリクエストをしたのが分かります。データタブをクリックするといろいろなテーブルが出てきます。これはサーバー上で作ったデータを格納するためのものですけれども、一つが To Do アイテムになっています。で、これをクリックすると 3つのアイテム、先ほどの作ったものが出てきます。ゲットアップ、インザモーニング、プレゼント、アッタ、トーク、ゴートスリープですね。で、サーバーサイトのコードは書かずに、このように私たちのクライアントアプリケーションというのをクラウドにつなぐことができました。で、データをクラウドに格納することができた。そしてこのアプリケーションを別のマシンで走らせると、全く同じ項目アイテムというのが、エッジのマシンと同じものが出てくるということになります。もう数分でこれができたということになります。もっとこれをコードにしたい場合には、許可、パーミッションというのを使うことができます。ですから、例えば今は簡単なテンプレートのアップがあって、誰でもこれをデリート、アップデートできるとなっていますが、これをロックすることもできます。まずはログインしないとセーブできないということもできます。そのためにはここでちょっと変更を加えます。オンリーオーセンティケーテッドユーザー、承認されたユーザーだけという条件をつけます。そしてセーブします。そうするとモバイルサービスをバックエンドでアップデートしてくれます。ですから、承認された、オーセンティケートされたユーザーでないと、できないということになるわけです。コードを書く必要はありません。そういったオーセンティケーションの機能も入っていますから、ライブの ID とか、または他のメカニズムを使っていろいろなセキュリティというのを、かけることができる。それを自動的にやってくれるということになります。一つ私たちが実現しているもの、アイデンティティというタブがあります。ここをクリックすると、簡単にオーセンティケーションのメカニズムとしてカスタマーが今使っているものとシステムを統合することができます。例えばライブ ID、 マイクロソフトアカウントを例えば使っている場合、例えばホットメールのアカウントでオーセンティケーションしている場合、また Facebook とか Twitter を実現したり、またはいろいろなソーシャルネットワーキングシステムというのをイネーブルすることもできます。これでキーをペーストすれば、カスタマーの方でアプリケーションのオーセンティケートができる。そしてそれを使ってログインしてデータの管理ができるわけです。非常にこれは簡単にイネーブルできるということになります。どのようなデバイスでも使えるということになります。このいいところというのは、非常に早く、最初は無償でスタートできるということです。ウェブサイトと同じように Azure App というのも非常にポピュラーです。もっとリソースが必要になれば、スケールというところをクリックして、無償の共有モードから専用モード、リザーブモードにスイッチすることができます。そしてどれぐらいのサイズのマシンか、何台のマシンを使いたいかということを選ぶ。でセーブをするとスケールアウトしてくれます。アプリケーションをスケールアウトしてくれる。これも数秒でできるわけです。
そして使った分のリソースだけにお金を払います。たくさんの機能、そして、機能がありますけれども、で最後にコンピュートの分野でご説明したいのがクラウドサービスと呼ばれるものなんですけれども、これがもともとのプログラミングモデルとして Windows Azure でサポートしたものなんです。非常にパワフルなパースのアブストラクション抽象化の機能で、これを使えばもうほとんど際限なくスケーラブルなアプリケーションを作ることができます。例えば何千何万という CPU を使うようなものも扱えます。そして多層のマルチティアの環境も作ることができます。ウェブティアとかミドルティア、あるいはそれが複数あったりというような N 層のアーキテクチャ、それからまたマネジメント API を使ってシステムのスケーリング、それからモニタリングをいろいろなその複数のサーバーにまたがる形で活用することができます。またビジュアルスタジオの中での素晴らしいサポートも提供されます。ビジュアルスタジオ2012を使ってこのような、アプリケーションをサポートすることができます。フロントエンド、ミドルティア両方を使うことができます。そしてディプロイはビジュアルスタジオの中からも、あるいは TFS でコマンドラインを使って Azure にという形も取ることができます。それからまたそのアプリケーションを作る一環として、一連の複数のマシンで、あるいはその中のいろいろなティアで動かしたいという指定もできます。そして自動でそのような複数のサーバーにコードを入れるというようなこともできます。またネットワークで隔離することもできます。あるいはディプロイメントコードの一環として ウェブサーバーとかその他のコンポーネントの技術のディペンデンシー依存性といったところを扱うこともできます。そしてそのコードをディプロイし終わりますと、今度はネットワークのロードバランサーとつないで、そしてファイアウォールを作って、そして他のネットワークの他の部分と隔離をします。そうするとどのようなアプリケーションでもデバイスでも、リーチすることができるようになります。さらに何千台というサーバーをサポートするのに加えて、もう一つ大変クラウドサービスの優れている点は、簡単にアップデートができるという点です。また故障したときに回復が早いということ。アプリケーションをディプロイすると、まあ、クラウドサービスとしてディプロイした場合、 Windows Azure は継続的にシステムのモニタリングをします。そして何かしら不具合が見つかったり、あるいはノードとかそのコードが動いているそのマシンで故障があった場合には、新しいマシンをスピンアップという形で使って、そしてアプリをそこに入れて、そしてネットワークのローテーションの中に組み込んでいきます。でその優れているのは Azure がそれは全部やってくれるということなんです。皆さんになり代わって、つまり夜中に皆さんのところに電話がかかってくるなんていうことはありません。つまりシステムの方で全部やってくれるわけです。そしてソリューションを皆さんが作って、何百何千というコード、それからペタバイトクラス の, そのデータを扱うような場合、このような自らが自らを治癒するヒーリング機能があるということで、特にその大変大規模なディプロイメントの場合はこういった機能というのが非常に重要になりますが、それがビルトインされて提供されるのがこの Windows Azure なんです。今申しましたのが、いくつかの皆さんが使えるアプリケーションを構築するときの機能なんですけれども、単一のアドミニストレーションツール、開発ツールを使うことによって、そして単一の SDK でこういったもののプログラミングが可能だという点なんです。作るアプリケーションがどんなものであっても、アプリケーションビルディングブロックサービスというのが大変、まあ、内容が豊富でして、それを提供は我々しています。そして統合することができるということなんです。例えばデータベースを作るというのも簡単にできます。何秒という単位でできます。 Windows Azure のアドミニストレーションツールを使えばそれができる。私自身が管理することもいらないし、パッチングもやる必要はありません。あくまでもそれはシステムの側がやってくれます。そしてまたそのデータベースを使って、でそれをクラウドサービスの中で使うことができる。仮想マシンの中でも、あるいはウェブサイトでもモバイルサービスでも使うことができます。でそういったものがお互いにインターオペラビリティを持って相互運用性があるということです。でディベロッパーの皆さんにとっては柔軟性を持っていかなるアプリケーションも作ることができます。そして世界のどこでもそれをディプロイすることができ、こういったいろいろな機能を活用することができます。そして今まで以上に非常にいいアプリケーションを作ることができ、そしてスケールに関しましてもカスタマーユーザーにリーチというところで際限なく広げていくことができます。それからまた我々は追加をどんどんどんどんこのフィーチャーについてはしていきますし、さらなる豊かなサービスをこれから何ヶ月あるいは何年間の間に継続してまいります。またどうやって Windows Azure に対してのプログラミングができるか学ぶことができます。これデベロッパーセンター、これは Windows Azure.com のウェブサイトに入っていますが、それを活用いただけます。中に SDK も入っています。いろいろなその人気のある言語を対象にしています。特に大変素晴らしいツーリングサポートツール .net を使うもの、そして Visual Studio を使うものは非常に充実しています。それからまた皆さん Windows Azure をぜひ使っていただきたいんですけれども、その中で本当に柔軟性が高いことを感じ取っていただきたいと思います。これを使えばどんなアプリケーションも作ることができますし、またどのような OS でもどんな言語でも使うことができます。あるいはどんなソフトも対応可能です。そしてまたデベロッパーである皆さんに対しては本当に信頼性のあるプラットフォームを提供しています。どんなサイズの環境にも対応できるスケールを持っています。私は大変興奮を覚えております。皆さんがこれから作るであろうアプリケーションに期待をしておりますし、また今日のそのイベントを通じてそのやり方をぜひ学んでいただいて、そしてゴーライブしていただいて大きな成功を収めていただければ幸いです。 って Windows Azure すぐにでも始めることができます。私どものこの windowsazure.com のサイトにアクセスをしてください。そしてそこで直接サインアップすることもできます。ウェブサイトの体験という形で関わることもできますし、 MSDN ユーザーであればその MSDN の ID を使ってサインインすると自動でクレジットされます。何時間分というような形でのコンピュートアワー、それからストレージなどについてもこれはもうそのサブスクライブしていただいているのでそれについてくるわけです。 MSDN ユーザーの方は特にこれはぜひ有効活用していただきたいと思います。それからそれ以外のユーザーの方も含めて本当に簡単にサインアップする、そしてすぐに始めることができるんです。そして素晴らしいアプリケーションを Azure でぜひ作ってください。今日は本当にありがとうございます。そして今週、素晴らしいテクノロジーこれからも出てきますのでぜひですねいろいろと聞いていただければ、そしてまたそれを使って皆さん素晴らしいアプリケーションをぜひ作っていただけるものと信じて期待しております。ありがとうございました。ではビジュアルスタジオチームからブライアン・ケラー氏を迎えたいと思います。ビジュアルスタジオ2012についてのお話をいただきます。すごいですね、本当に Windows Azure 大好きです。皆さんもう一度、ガスリーさんに大きな拍手をお願いできますか。皆さん今日はありがとうございます。このような機会いただき嬉しく思います。実は日本初めてなんです。そして私非常にここに来られて光栄に思います。子どもの頃からいつか日本に行きたいと夢見たものでした。でその理由としてこれ以上のタイミングはないと思うんですね。ビジュアルスタジオ2012年のローンチに合わせての来日となりました。で皆さん時間を割いていただいて大変嬉しく思っています。そして自分に投資をしていただいている、そしてどのようにしてビジュアルスタジオを使ってそして Windows Azure を使ってより優れたデベロッパーになれるのかということだと思うんですけれども、ぜひそうしていただき、そしてぜひですね持ち帰っていただいて私の方もより良いソフトウェアもさらに作っていきたいと思っております。ソフトウェアの開発チーム世界中の人たちと毎日のように対話をしているんですけれども、一つ共通のテーマがあるとすればそれはソフトウェアの今の開発というのは本当に継続性が求められるということなんです。数年前であればソフトを出荷してでそれは年1回ぐらいのペースでよかった、あるいは2回ぐらいでよかったわけです。ですけれども今はどうでしょう。お客様というのはあるいはビジネスパートナーは我々がやることはその継続することを求めるわけです。つまり継続的にフィードバック、お客様からの感想に対応しなければいけないし、あるいはまた継続的に品質をすべて我々がやることに統合していくことを期待します。それからまたその一環として継続的にソフトウェアのデリバリーもしなければならない、提供し続けなければいけないということを期待します。ということでビジュアルスタジオ2012、このチームファウンデーションサーバー2012というのはまさにそれに関連して皆さんをサポートするために開発されました。でいろいろなフェーズ、ソフトウェアの開発には段階がありましたけれども、まず最初にその定義という段階から始まります。つまり要件から始まるわけです。何かバグがあるかもしれない、あるいは何かアイデアが浮かんだからというところからスタートをします。そしてそのアイデアを何度も何度も繰り返して考えて、そして行動を書いてテストをして、そして私たちはソフトウェア開発者としてはもちろんそこで終わるわけではありません。つまり最終的なものができれば終わりというわけではなくて、我々の仕事はそれからも、つまりアプリケーションのディプロイをして本番環境にそれが移った後も続くんです。例えば夜中3時に電話がかかってくるかもしれません、何か不具合が生じたのかもしれない。ということでビジュアルスタジオもそれに応じてここ15年の間進化を果たしてきました。過去においては私たちが注力をしてきたのが皆さんのアプリケーション開発というこの真ん中の部分に注力をした、これはもちろん今も注力する部分ではあるんですけれども、しかしアプリケーション全体のライフサイクルをカバーするようになってで、その定義をして、それからもパートナーや顧客と一緒に、この運用するところまで全てカバーするようになってきました。
ということで、私の残りの時間に関しましては、いくつかどういったエンハンスメントを私たちが加えたかという話をしたいと思います。それぞれの分野についてお話していきます。まず定義というところですけれども、いくつかの課題があると思います。マイクロソフトではこのように言っています。どれぐらい頻繁にカスタマーが何かを要求した、しかしそれが本当に彼らが欲しかったものなのかどうかということを考えてみましょう。まあ、ソフトウェアというのは非常に複雑です。そしてかなりのそのコミュニケーション問題が発生するという可能性があるわけです。つまりカスタマーがこういったフィーチャーが欲しいと言った、そこからデリバリーまでの間でいろんなことが起こります。例えばここで作っているものとここで作っているものというのが変わってしまうことがあるわけです。まあ、10倍ぐらい、例えば後の段階になるとコストが上がってしまうわけです。ですから私たちとしては、まずアプリケーションのデファイン、定義のところからコードを書く前にできるだけ要求を反映できるようにしたいわけです。そのために私たちは皆さんのプロジェクトをプランニングして、そしてアジャイルな形で、俊敏な形でプランニングができるようにしたかったわけです。今回日本に来たことに関しては、日本のエンジニアリングというのが実はいろいろなイノベーションを生み出してきたわけです。私たちのソフトウェアの開発についてもそうです。例えば、看板ですとかジャストインタイム、またリーンマニュファクチャリング、こういったこと日本から来たわけです。そしてこういった考え方というのが、ソフトウェア開発者が世界中で使っている考え方であるわけです。ですから私たちとしては非常に素晴らしいツールを提供したい、皆さんデベロッパーがこういった方法が使えるようにしていきたいと考えています。ということで、まず最初にお見せしたいのは、どういった形でこれを私たちが実現をしているかということです。まず一つ目ですけれども、これはパワーポイントで使えるツールです。これをパワーポイントのストーリーボーディングというふうに呼んでいます。パワーポイントのストーリーボーディングを使いますと、簡単にアプリケーションがどのようになるかを見ることができます。また流れ、フロー、ワークフローを見ることができます。ユーザーがこのアプリケーションの中でどのようなナビゲーションをするかを見ることができます。まあ、なぜこのようなパワーポイントを選んだか、ツールとしてこれを使ってストーリーボーディングのソリューションをその上に構築したかといいますと、パワーポイントというのはもうすでに使われている、まあ、ほとんどのビジネスユーザーがパワポを使っているからです。ですから簡単にパワーポイントのプレゼンを構築し、そして同僚とそれを共有する、またはその他のステークホルダーと共有することができます。これを開けて、そして見てもらう、そしてすぐに私が考えていることというのを理解してもらうことができます。こういったことを構築してほしいんだなということです。ご覧のように非常にシェイプ、形のライブラリー、リッチなものがあります。こういったシェイプというのは Windows の構築ですとか、 Web、SharePoint、電話、 Windows 8のアプリケーション、いろんなところで提供しています。また追加的なシェイプというのがあります。これを追加的に私たちはオンラインで提供しています。3週間前ですけれども、こういったシェイプとして iOS のアプリケーション用のものをシップしています、出荷しています。ですからこういった意味で付加価値というのをどんどん追加していると、それを使っていただくことができます。ではまず私のカスタマーがまずストーリーボードについてはハッピーだと言ったとしましょう。でこの作業というのをスケジュールを決めなければいけません。私が構築したいものは決まった、ですから次はいつこれを構築するかということです。で新しいホームページを Team Foundation Server 2012で見ていただくと、このようにチームに対して知るべきことすべてが1ページで分かるようになっています。このステータス、ソフトウェアプロジェクトのステータスが分かるようになっています。どれぐらいのバグがオープンになったのか、どれがバーンアウトダウンチャートなのか、まあ、ビルドがどうなっているのかなどなどを見ることができます。でバックログを見ています。プロダクトバックログ、そうすると新しいリクワイメント、要件、要求というのも入れることができます。自動的にこのようにするとチームファウンデーションサーバーにストアされます。そしてフォーキャストマインというのをターンオンすることができます。フォーキャストラインを見ますと、いつある特定の機能が出てくるのか、これは作業の量ですとか、または反復のサイズですとか、またはチームメンバーが何人かによって変わってきます。これによってカスタマーと会話ができるわけです。ひょっとするともう一度このプライオリティの順番を変えたいかもしれません。 または幸運であればもっとお金をもらってデベロッパーの数を増やすことができるかもしれない。そうすることによってこの作業を加速することができるかもしれません。またはスケジュールを決めることができます。特定の反復リテレーションに対してのスケジュールで、イテレーションプランニングというページでこの作業というのを分解することができます。ここのタスクに分解してそれをインプリしていきます。もちろんこのようにすると私のチームはあまりにも仕事が多すぎるということが分かります。きっと彼らは怒ってしまうでしょう、週末も働けといったことになると怒ってしまうでしょうということで、いくつかのプライオリティの低いものをより将来フューチャーイテレーションということでスケジュールを変えることができます。そうするとみんなハッピーになります。このようなプランというのを例えば毎日アップデートすることができます。必要であれば例えばチームメンバーが病気になった、したがってプランを更新しなければいけない、そしてできるだけこのような反復の中でデリバーできるようにするわけです。でプランが OK となれば次にタスクボードのビューを見ることができます。これが近代的なインプリメンテーションということで、これはいわゆるホワイトボードにこれまでポステッドでくっつけていたのと同じようです。ドラッグ&ドロップで持ってくることができます。そして終わるとこのように動かすことができます。タッチスクリーンモニターでもできるので、タッチスクリーンモニターをチームルームに入れて簡単に作業量としてやったものというのをタップして、そして昼食に行くといったようなこともできるわけです。でバーンダウンを見ていただくとこのようにリアルタイムでアップデートされます。作業が完了するとアップデートされます。このように作業がどんどん終わっていく、そしてこのように非常にうまく進んでいるプロジェクトは進展しているということが分かります。でこういった形でビジュアルスタジオ2012は簡単に皆さんのプロジェクトのプランニングができる、またその作業というのを最初に定義できる、ですから確実にカスタマーの求めるものを提供できるということになります。では開発の段階ですが、ライフサイクルの開発のところに入っていきます。たくさんのフィーチャーというのがビジュアルスタジオ2012では提供されています。より良いデベロッパーになっていただくことができます。少ししか時間が今はないので、私が一番気に入っているものをお見せしましょう。まず一つはデベロッパーがインタラプション、中断が起こったときにどうするかということです。デベロッパーというのは例えば一つのタスクから別のタスクにスイッチするというのは大変です。新しいツールがあります。これで皆さんは助かるでしょう。またクオリティというのをすべてに統合したいと考えました。私たちが継続的にカスタマーにソフトウェアを提供していれば最後まで待つと、つまりクオリティのことを最後になって考えるということはできないわけです。この品質クオリティということに関してはソフトウェア開発プロセスのずっと一貫して考え続けなければいけないわけです。ビジュアルスタジオの中で今フィーチャーをインプリしているところです。ファイルが開いていってブレイクポイントが設定されている、 Windows ウィンドウも自分たちがしたいようになっているわけです。そしてインプリしてこのフィーチャーをデバッグしようとしています。もちろんそこで邪魔が入ることがあります。例えば昼食に行かなければいけないとか、またはよりプライオリティの高いバグが発生したというような場合、そうするとこの作業が失われてしまうわけです。でビジュアルスタジオ2012を使っていただくと、これまでやってきたことをサスペンド、停止することができます。そうするとすべてのチームファウンデーションサーバーのチェンジというのをセーブすることができます。またそれを覚えておいてくれるわけです。ビジュアルスタジオの環境の状態を覚えておいてくれます。ということはバグをフィックスして、そして 2,3 日経ったところで簡単に戻ってきて再開することができます。作業していたところをリズームできるわけです。リズームをクリックします。そうするとここでもう一度前にやっていたものがオープンになります。複数のモニターがある場合、 これも同じようにその状態、ステートというのを起こったままで覚えておいてくれます。すべての複数のモニターでも覚えてくれるということで、これ非常に助かります。一つのタスクから別のタスクにスイッチするときに役立つわけです。もう一つできること。これは、例えば変更を加えて、例えばシニアデベロッパーに見てもらうということができます。例えばこのレギュラーエクスプレッションというのを変えようとしてました。で、ここではあまりレギュラーエクスプレッションが得意ではないんです。ですから私の上司シニアデベロッパーにこれを見てほしいと、でコードレビューというところをリクエストします。見てください、 Please take a lookアットディスレギュラーエクスプレッションというふうに入力しました。でこれを提出します。で別の人、チームの別の人に送るわけです。でキャメロンさんという人ですが、キャメロンさんがビジュアルスタジオを開けると、彼は暗いスクリーンが好きなんですが、このように彼はリクエストを受け取ったということが分かります。でコードレビューしてくださいというリクエストが出ています。でこれをキャメロンさんが開けると、まさにどういった変更を私がやったかというのを見ることができます。これが新しいリッピングツールということで、これをキャメロンが見てコメントをすることができます。これで正しいようだと、 This looks correct で、またコメントをある特定のコードのセクションに残すこともできます。でこのコードレビューが終わったというところで、この変更をサブミットすることができます。でもう一つのフィーチャーで、私がとてもビジュアルスタジオ2012で気に入っているものがあります。ここのところにプロビジョナルタブというのがあります。プロビジョナルタブというのは何かというと、例えばコードレビューをやっていて、またはコードのデバッグをやっている、もう皆さんやったことあると思います。コードをデバッグやっていて F10、F12、F10 クリックする、そして30ぐらいのファイルが開いていって、でより大きなモニターを使わないとビジュアルスタジオが使えないということがあったかと思います。プロビジョナルタブを使うと自動的にこういったタブを閉めてくれる、クローズしてくれます。作業が終わったところでクローズしてくれるわけです。ですから例えばコードレビューが終わったというところで自動的にクリーンアップしてくれるんです。でこれを提出、サブミットします。ビジュアルスタジオがリストアされます。キャメロンは先ほどの作業、その前の作業に戻ることができるわけです。でこのコードレビューが終わったというのが分かります。でもう一つやるべきことがあります。これはコードのクオリティを担保するためです。ここで全てのユニットテストをやります。このプロジェクトに対してのユニットテストです。ビジュアルスタジオにはユニットテストをサポートしている、これはもう7年ぐらい前からやっています。ただ今回のリリースに関して、私たちはサードパーティーのユニットテストアダプターを使えるようにしました。例えば N ユニットとか X ユニットです。こういったユニットテストというのをビジュアルスタジオの中でやる、またはビルドサーバーでも使うことができます。ということでテストが終わったと。で一つ例をお見せしましょう。いくつかお見せします。このように、典型的なビジュアルスタジオのユニットテストです。でこちらが X ユニットテストです。もう一つのタイプの改善として、いかにこの品質クオリティコードを維持するか、新しいツールとしてマイクロソフトリサーチが提供しているコードクローンアナリシスというのがあります。コードクローンアナリシスを使いますと、全体のソリューションを見渡して、例えばコードの中で似たようなものを見つけることができます。これが何で役に立つかというと、ソリューションが大きくなった場合、皆さんがその複雑性を減らすことができるんです。例えばリファクタリングができる、複数のコードというのをリファクタリングできる、つまり一つの共通のライブラリーに入れることができます。コードクローンアナリシスを使うことによっ って、例えばこのソリューションを分析せよというふうにすると、2つのファイルが発見されました。2つのファイルがとても似ているということが分かります。でもちろんこの2つのファイルを比較すると、このようにどういったチェンジだったのか。で見てみると誰かがこのコードというのを1箇所からコピーして別のところにペーストしたようです。これは非常にいい例だと思います。つまりリファクタリング、ソリューションのリファクタリングが役に立つ例だと思います。ということでこのようにコードを開発したと。でおそらくカスタマーがこれを要求しているだろうというのを作ったとします。で次に確実にカスタマーがハッピーかどうかというのを確実にしたい、構築したものの確実にしたいわけです。
ティームファウンデーションサーバー2012を使えば簡単にステークホルダーからのフィードバックをお願いすることができます。カメロンに対してステージングサイトを見てくださいというふうにリクエストを出します。そしてキャメロンに質問することもできます。具体的にこのフィーチャー、今私が作ったばかりの新しいフィーチャーについて聞くこともできます。
What this does is generates...
でキャメロン向けの E メールを作って、そしてそれを受けてキャメロンの方から私にフィードバックが返ってくる仕組みです。こんな E メールがキャメロンに届きます。これを見てフィードバックをキャメロンが提供することで、これはフィードバックのクライアントを使って、これがキャメロンと直に同じ部屋にいるわけではないんですけれども、まるでそうであるかのようなことができます。ステークホルダーが無料で使えるもので、追加のコストはかかりません。でステークホルダーがもう準備が整った段階で非常に内容豊かな情報を得ることができます。音声での注釈アノテーションを使うこともできますし、またフィードバックとして、例えばこういう変更をしたいんだけれどもどうでしょうというような質問を投げることができます。例えばその際にスクリーンショットを一つ撮って、それを簡単に編集することもできます。というのもやはりこのエンプロイー ID コラムというのが必要だからなんです。開発チームに対して具体的にどこをどう変えてほしいかを指示することができます。それを提出する、それが直接チームファウンデーションサーバーの方に格納されます。で開発チームの方でこれを開くと、具体的に顧客が何を求めているのかを見ることができます。そしてこれを使って新しいバグとか要件とかそういった作業をすることができ、デベロッパーがプログラミングを始めると、お客様が具体的に何を求めていたのか、そのお客様の言葉で見ることができます。つまり何かそのコミュニケーションの問題で誰かに伝え間違えるなんていうことが起こらないわけです。ですからこれは本当に継続的に確実にお客様が求めたものを提供でき続けるための非常に役立つツールと言えます。もちろん私たちの仕事はこれで終わりではありません。確実にこのソフトが本番環境でも健全に動き続けることが必要です。これがなかなか難しいんですね。というのも我々が開発をした変更、それがきちんと動くことを担保するためには、やはり簡単にこのような変更点についてもデブからテストに移行させ、それから開発からステージングの段階に移行させて、そしてさらに本番環境へというふうに動かしていく必要があります。それからもう一つの課題というのは、何か問題が発生したとき、つまり本番環境で問題があったとき、これというのはトラブルシューティングがとても難しいんです。皆さんがどうか分かりませんけれども、私が話をする大半のお客さんはビジュアルスタジオのインストールは本番環境で入れさせてくれませんということで、それではない他のもっといいやり方、つまり何が本番環境で起こっているかを理解する方法が必要です。ビジュアルスタジオで デバッグができるように、そしてフィックスを当てることができるようにするやり方を考えなければなりません。それをするためのものがこちらなんですけれども、デバッガーのあるバージョン、インテリトレースという名前です。これはパワーシェルコマンドが複数入ったものなんですけれども、インテリトレースのパワーシェルのダウンロードは無料でできます。そしてそれを本番環境に入れて、そしてその本番環境において情報収集をすることができます。つまりこのアプリとして問題を抱えているものの情報集めができます。ここに出ているのはこれアプリケーションで問題を抱えているものなんです。大半の場合うまくいっているんだけれども、時々エラーが発生しています。ということでこれには対応しなければなりません。まず何が起こっているかを理解して直さなければいけません。ということでインテリトレースを私は使ってそういった情報を集めることが本番サーバーの方でできますので、そうすると今度ファイルがこのように出来上がるわけで、それを開きます。ビジュアルスタジオの方で開く。そして具体的に何がどうなったからこの不具合があったのかが分かります。こちらにありますようにウェブのリクエストが全部出ています。こういったリクエストが私がそのインテリトレースの情報をリクエストしている最中にも出ていました。そしてこれは例外ですね。このサーバーで取られた例外が全部リストアップされています。それからそれぞれを開くこともでき、そしてコードのラインのレベルまで見ることができます。このエクセプションが起こったときどのラインが動いていたのか、でこれを見れば実はさらにこの値なるになってます。でこの情報を使って時間を遡ってなぜこの値がなるになっていたのかが分かります。つまりリストをスクロールアップしていくとずっと遡って、あ、このエクセプションが起こった前にこれがあったからこうなったんだなというのが分かります。そしてこのマウスを当てますとこの ADIDAS が、ADO.net が分かります。もしかしたらデータベースにアクセスができなかったとか、あるいはステートメントが間違っていたとか、あるいはもしかしたらファイルシステムアクセスできなかったとか、あるいはその他、他のエクセプションがもっと早い段階であったかもしれないということがだんだん分かってきます。いずれにしてもこういったすべての必要な情報が本番環境から引き出せるということです。直接ビジュアルスタジオでそれを見ることができるので、迅速に手直しをして、そして本番環境にその直したものを返すことができます。Windows ではない PC を使ってらっしゃる方いらっしゃいますよね。 Mac とかで、チームファウンデーションサーバーを自分も使えるのかなと思っていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれども、答えはイエスです。チームサーバー、チームファウンデーションサーバーは Windows 上ではもちろん素晴らしい動きをしますけれども、実は Mac でも Linux からでも使えます。チームエクスプローラーというのがどこにでもありまして、これが直接 Eclipse に統合されます。それからまた新しいツールとして GitTF というのもあります。 GitTF というのはこれを使えば Git のレポジトリをローカルで使うことができ、そしてそういった変更点をシンクロさせることができます。チームファウンデーションサーバーとシンクロさせることができます。チームファウンデーションサーバーというのが今市場の中で唯一ソースコントロール、バグトラッキング、それから要件管理、ビルド、そういったものを全部統合してくれます。こういった機能がすべて使えるわけです。アプリケーションとして何を作っているかにかかわらずそれを使うことができます。ということで先ほどストガスリーの方からいくつかビジュアルスタジオ2012が皆さんのその近代的なアプリケーションの開発の手助けができるということをしました。そしてクラウドサービスを、例えば Azure プラットフォームのようなものを活用しながらそれができるという話をしましたけれども、私の方からもビジュアルスタジオが あれば、アプリケーションのライフサイクル全体のサポートができるといったことが分かるという話をさせていただきました。で、無料のトライアルコピーをビジュアルスタジオ2012については使っていただくことができます。で、チームファンデーションサーバーまだ使っていらっしゃらないのであれば、この tfspreview.com というののアクセスをしていただければ、チームファンデーションサーバー、スコットのチームの方がサポートをしながら、実はその Azure のプラットフォーム上にこのようなものを作りました。TFS プレビューからまず始めていただいて、何秒かだけの時間で私が今日説明したもの全部を見ることができます。それからまた、私たちの仕事これで終わりではありません。ビジュアルスタジオ2012というのは素晴らしいリリースなんですけれども、年末までに追加のアップデートを出します。で、来年のどこかのタイミングでさらなるアップデートが出てきます。ということで、皆さんがアプリケーションを開発をしていらっしゃるように、つまり皆さんも継続的な価値を提供し続けなければいけないのと同じように、私たちマイクロソフトも同じ継続性が求められているというふうに思っております。ということで、その一つの例として、一つのその看板ボードを入れています。看板をやっているのであれば、これは本当にチームファウンデーションサーバーの中でうまくやっていける一つのやり方だと思いますので、ぜひ活用いただきたいと思います。今日は本当に日本に来られてこのような場で講演をする機会をいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。
はい、スコットにはちょっとびっくりするような画面も見せていただいて、私もサプライズだったんですけれども、そしてブライアンにビジュアルスタジオの機能を余すことなく説明いただけたと思います。そして最後と私の方からビジュアルスタジオの導入事例のお客様をご紹介させていただきます。今こちらガードナーさんのレポートになりますが、マイクロソフトのが ALM のリーダーとしてですね、ガードナーのレポートで発表させていただいてます。まあ、ALM としてツール世の中にいっぱいありますが、今見ていただいたようにビジュアルスタジオ、この10年かけて育ててきたチームファンデーションサーバーとビジュアルスタジオの ID、 それから今デモの中で見ていただいたパワーポイントを使ってお客様との使用を確認するためのツール、そして Excel のプラグインとか各種ツールを使ってアプリケーションのライフサイクルを支えるための仕掛けを用意してきた結果だというふうに自負しております。そしてチームファンデーションサーバーのダウンロードが累計で2万本のダウンロードをしていただくことができました。どうもありがとうございます。今まで Source Safe を使っていたお客様もいっぱいいらっしゃると思うんですが、 Source Safe の本数をやっと超えることができまして、もう多分、ソフトウェアいらないっていうふうにですね、認識してもらえたんじゃないかと思います。はい、最初のお客様の、事例です。NTT データ様、NTT データ様は、まあ、社内でまずプロジェクト管理をするため、そしてこれはデータ様が SI 活動をするときに使われるプロジェクト管理ツールになると思いますが、こちらをですね、チームファンデーションサーバーを基盤として開発をしていただきました。インドのオフィシャル開発のチームと日本国内の開発チームの中でアジャイルにソフトウェア開発する仕掛けを今回実験され、そして素晴らしい成果を上げたと伺っております。構成管理、それからタスク管理、そしてビルドの自動化を行う、それからテストの自動化っていうのを TFS で行うことによって、これまで3ヶ月に1回リリースしたサイクルを2週間に1回リリースし、短いサイクルでのソフトウェア、そしてそれを使っていただきユーザーからのフィードバックをちゃんと次のスプリントに反映させリリースしていくという形を実現され、そしてですね、それによって働いているチームの皆さんの士気がすごく上がって非常に生産性も高くなったというふうに伺っております。お客様のダイレクトなフィードバックを受け取ることができるということが、やっぱりデベロッパーの方にとってはすごく高いモチベーションを高く維持するために大事なことだなというふうに感じさせていただきました。はい、 そして2つ目の事例が富士通システムズウエスト様の事例です。こちらはインターファームというです、使ったこといらっしゃるかもしれませんが、ソフトウェア開発のためのミドルウェアであり、管理ツールでありというものを、こちらをですね、開発する際に、Team Foundation サーバーをご利用いただいております。特に今回このプロジェクトではテストの自動化が効果があったというふうに伺っています。こちらグラフで表していただきましたが、3回以上繰り返すテストには効果があるということを教えていただきました。最初にテストコードを書かなきゃいけないので手間にはなりますけれども、3回以上繰り返すことによってそのテストの手間を、テストコードを作る手間がの時間よりもはるかに回収できるということですね。3回以上繰り返さないテストはないと思いますので、ぜひ皆さん、自動テストをにして、効率よくしていただきたいと思います。そして TFS で管理できる、ドキュメンテーションと、シェアポイントで管理するドキュメンテーションを連携させることによって、使用書設計書から、テスト項目の確認、そしてビルド、自動テスト、そしてレポーティングで、全てのライフサイクルを一つのリポジトリで実現していただけたという事例でございます。3つ目の事例はシステムコンサルタント様の事例です。こちらは Windows Azure の事例の中でもご紹介させていただいたムブチケという角川様の映画、角川様だけではないですね、角川様が運営されている映画の前売り券の電子化、前売り券の販売サイトのシステムでございますが、こちらの開発に TFS を導入しアジャイルな開発をしていただきました。この開発プロジェクトを私も少し関わらさせていただきまして、冒頭私がご説明したモバイルデバイスとクラウドを使ったという典型的なモデルでございます。ムブチケのアプリケーションはバックエンドは Azure で動いていますし、フロントエンドはウェブサイト、ウェブのアプリケーション、それから Windows Phone のアプリケーション、そして今 Windows 8のストアにはムビチケの Windows 8版がもう上がっています。各種デバイスからデータを共有しアクセスすることによってできるというですね、まさにクラウドプラスデバイスのアプリケーションなんですが、その開発を TFS が支えていたというところでございます。このプロジェクトでは毎晩自動ビルドをすることによって朝開発者の方がビルドの結果を確認して、それをテスターのフィードバックを日中直してまた夜ビルドしてテストしてというですねことを繰り返し生産性を上げていただいたというふうに伺っております。はい。そして最後の事例が GMO インターネット様です。こちらはですね、TFS の事例というよりは、世界初、今日発表させていただきます。クラウド型の仮想ディスクトップで、ビジュアルスタジオ2012を提供させていただいている事例でございます。ビジュアルスタジオの最新版で、Windows 8のアプリケーションを作りたいと思っていらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思うんですが、ちょっと諸事情でまだ、Mac しか持ってないんですけどとかですね、例えばちょっと古い OS、 古いビジュアルスタジオしか持ってないんですって方、ビジュアルスタジオエクスプレスダウンロードして使ってくださいって言ってるんですが、なかなか環境がないんです、そういう方のために、GMO さんが、クラウド上で、ビジュアルスタジオを、ディスクトップサービスとして、ホスティングしていただいております。月額サービスですので月間使いたい時だけビジュアルスタジオを使ってお金を払っていただく形です。今実は、今日発表させていただいたんですが、今申し込んでいただきますと今だけ3ヶ月間、無料でお試しいただくことができるということを、発表させていただきます。お名前 .com の、ディスクトップクラウド、今右下に赤く出てますが、これでちょっと検索してください。でお名前 .com のクラウドディスクトップクラウドに行くと申し込みサイトがありますので、ここで申し込んでいただくと3ヶ月間無料で ディスクトップとビジュアルスタジオが使えるという形です。ちょっと時間がありますので見ていただこうと思います。ちょっと切り替えていただけますか。あ、自分でやった方がいいです。PC さん、あれ PC さん、はい、いいですか。はい、新しく接続しちゃいます。こちらリモートデスクトップで、接続をし、今、JMO さんのクラウドにつながりました。このマシンは、この UI、Windows 8の新しいスタイルですが、この仮想環境自身は Windows サーバー2012のハイパー V の上で動いています。ここの中にすで、に、ビジュアルスタジオがインストールされています。ですからここで、ビジュアルスタジオで、通常通り、アプリケーションの開発をしたことができる形になります。でちょっと今プロジェクトを作っていますね。今回、Windows 8のアプリケーション開発には C シャープそれからJavaScript 等の言語が使えるんですが、この中でマイクロソフトはまずは簡単に8のアプリケーション開発をしていただくためにサポートテンプレートというのを公開させていただいております。で今回公開させていただいてますサポートテンプレートがもうすでに組み込まれていますので、こちらで C シャープでニュースリーダーのアプリケーションですね、このプロジェクトを作っています。これでプロジェクトが展開され、今作ってますね。ちょっと待ってください。そうしますと、もう通常通りここでデバッグ実行して確認していただくことができる形になります。このアプリケーションは、RSS のリーダーのアプリケーションで、ニュースサイトから、ニュースを持ってきて、ストアスタイルのアプリケーションとして表示をするというアプリケーションです。もうほとんどのソースコード出来上がっているのもテンプレート化してますので、あとは皆様デザインを変えたり持ってくるサイトの URL を変えたりするだけで簡単にアプリケーションを作ることができるようなサンプルです。これ以外にもいくつかテンプレートを提供させていただいてますので、こういったテンプレートを使って皆さんに Windows 8のアプリケーションをもっともっと世の中に押し出してほしいという思いで GMO さんに協力していただいて作っております。はい、じゃあパワーポイントの方に戻ります。はい、まとめでございます。マイクロソフトは開発者の皆様と、最先端のアプリケーションを作るということに関してぜひもう一度、タッグを組んで進めさせていただきたいと考えております。そして、今日、見ていただきましたように Windows 8、Windows Phone だけでなく、全てのモバイルデバイスに対応したアプリケーション開発、そのための SDK、等を出してまいります。こちらを使って、モバイルデバイスと、クラウドを連携したアプリケーションを皆様に作って、そして8のストアに上げていただいて、あわよくば人儲けしていただきたいと、そんな思いでございます。そしてアプリケーションを作るためのライフサイクル管理、こちらチームファンデーションサービス、チームファンデーションサーバー利用いただき、皆様のソフトウェアを新しいサイクルで世の中に早くリリースしていくという形を応援させていただきます。そしてビジネスに新しい価値を提供するため、常に新しい技術を皆様とともに進化したいというのがマイクロソフトの願いでございます。はい、開発者様向けのリソースでございます。今日、ビジュアルスタジオのラウンチイベントでございますが、今回イベントの名前に付けさせていただいてますデベロッパーキャンプシリーズ、 ずっと展開をしています。品川だったりパートナー様の会場だったり、いろんな会場でセミナーおよびハンズオントレーニングをしています。このデベロッパーキャンプのサイトではイベントカレンダーとして各種イベントセミナーの情報、それから今お話ししましたテンプレートの内容のサポートだとかですね、ダウンロードとかリンクになっています。ぜひこのサイトを皆さん訪れていただいて、最新のアプリケーション開発を一緒にしていただきたいと思います。はい、キーノート以上でございます。長時間のご視聴ありがとうございました。これからもマイクロソフトとともに一緒に歩んでいただいて、ちょっと大変な世の中になりつつありますが、もう頂上近いみたいな形です。この山登りきりたいと思います。どうもありがとうございました。